お祈りします。恵み深い天皇とおさま、皆をあがめて心から賛美いたします。今日も御言葉の前に引き出してくださり、御言葉によって生かしてくださるからありがとうございます。どうか語ってください、聞かしめてください。またその御言葉に聞き従って生きられるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。私たちがよく知っているそういう御言葉です。神は実にその一人子を与えになるほど世を愛された、私を愛された、みんなを愛された。でそれが一人子を与えるほどに愛されたけど、なぜ与えてくださったかというと、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。だからここで神様の愛が一人子を送ってくださったことによって現れたけど、その目的というのは私たちが滅びることなくまた救われるためである、永遠の命を持つためであるということを示しています。だけど問題は、私たち自身が自分が滅びるとか自分が死ぬとかということに対して関心があるのではなく、私たちは生きているのにどう生きればいいか、自分の欲や自分の願いや自分の夢、なんか自分のその周りにある今目の前にあるそういうものにとらわれがちであって、自分の魂が救われなければならない、自分の魂はもう滅びるんだとか裁かれるんだとか死ぬんだということは私たちは分かってるようで全く考えずに意識せずに生きています。今イエス様を信じているという私たちさえも、神様が私たちを愛し私たちに一人子を送ってくださった、そのイエス様の十字架の血潮によって罪許されて、自分は本当に神の前に義と認められ、神の子供としての特権を持って生きるんだという、そういう事実よりも私たちの目の前にある自分の問題とか、また自分の思う通りにならない、そういう苛立ちやまた自分のそういう欲望に引きられて、本当にその中で罪の中で私たちがこうさまよっている状態ってたくさんあります。でも神様が一人子を送ってくださったのは、私たちの健康や私たちの富や私たちのそういう名誉、また地位、私たちの夢を叶わせてくださるためではなく、私たちがこう滅びないように、また永遠の命を持つためであるということ、もう一度考えたいと思うんですね。それは私たち人間はみんな死ぬしかないんだ。その死というのはただ肉体が土に戻るということではなく、神様から離れて神様に背いて歩んだその私たちが罪の保守としていただいた死なんです。それは必ずまた裁きにあって滅びるというそういう定めを持っています。神様が命であり、神様が善であるならば、正しいであるならば、私たちは神様ではありませんから、善はなく私たちには義がなく、本当に私たち自らは罪を犯すしかないという、そういうものなんです。車がエンジンがなしにこう動けませんね。もう止まってしまいます。いくら綺麗な、またもうかっこいい、そういうものであってもエンジンがなければダメですね。でエンジンも動かす、また力がなければダメです。それだけじゃありません。車は自ら動くものではなくて、ハンドルを操作する誰かが必要なんです。でそのハンドルを握ってるのが誰なのかによって、その車はどこに行くのかが決まります。 私たち人間がハンドルを自分の人生のハンドルを握ると自分の行きたいところ行きます。で人が行くところ行く、意識もせずに国さまよって歩いてる。だけどイエス様が、神様が私たちに行きなさいということは命の道という、そういう行ける道なんです。だけど私たちはその行ける道からみんな外れました。その道に戻すのも神様が知ってくださらなければダメですし、またその道を目に見えないその道を一歩一歩進んで歩むのも神様ご自身がハンドルを握ってくださらなければ、私たちは誰もその道を行ったこともないし、また自ら知ることができません。だから私たちの信仰生活というのは初めから終わりまで神様の恵みによって神様ご自身が成してくださらなければ成り立たないものなんです。でも神様が私たちを愛した、よう愛したその証が一人子を送って私たちを滅ぼすことなく救うためである、永遠の命を与えるためであるという、その御言葉は私たちが知っているのに、事実私たちはそれを信じません。信じないという意味は私たちがそれを適応して生きていないということなんです。私たちは自分の思いを叶ってくださったら神様が愛だと思います。また私が願ったより何かもっといいものをこうさらにたくさんくださったら、あ、それが神様素晴らしいと言います。自分が驚くべきものだったら神様は、あ、驚くべき方なんです。でも私たちの価値観がその永遠の命とか救いとかに関心がありませんので、それはいただいたってそんなに素晴らしいものだとかまた良いものだと思いません。救いが、永遠の命が悪いのではなく、私たちが愚かでその価値を知らないということなんです。私たちは愛というとね、ピンクムードの何か自分の持っている先入観があります。ある兄弟が、自分のお母さんが自分を愛してくれない、お兄さんだけ愛してるとずっと誤解し続けて、そう思い込んで、それでお母さんに対しての怒りを持っていました。でいつもお母さんに反抗してるんです。小さい時からそうしました。それでその兄弟に聞いたんです。もしある人があなたに対してそういう思いを持って、嫌な思い、憎しみとか怒りとかそういうものを持っていつも背いて言うこと聞かなくて、こう悲しませてる、そういう人に続けて学費を送って続けて良いものを与えて、続けて帰り見て、続けて全部その子に対して良いものを与え続けている、それは愛じゃなくて何なのと聞きました。あなたが思ってる愛ということとは異なるかもしれないけど、でももしあなたが誰かに、自分に損もいくし、自分に怒ってるし、自分を悲しませ、自分にいつもこう抵抗する、そういう人に続けて良くすることができるなら、あなたはその心を何と言う、どういう単語で表現すると言ったら、黙っていました。私たちが神様の愛を感じられない、それは私たちがいつも神様に対して心で怒ってるし背を向いてるからであって、神様いつも両手を持って私たちを育んでるのに、私たち愛し合うということはどうですか、抱き合うということなんです。だけどいつも他のを見て他に行きたくて背を向いてれば、その愛は感じられません。神が私たちを愛することは、私たちを滅ぼさず永遠に生かすという、そこで現れています。子供が 美味しいもの買ってくれて、自分が欲しいおもちゃ買ってくれて、自分の好きなようにさせてくれたら、うちの両親は私を愛してるんだと思う、そういうくらいの価値観を持って神様のことを思えば、私たちは永遠に神の愛を知ることができません。なぜなら、私たちが願っていることは、私たちが欲しいと思っていることは、自分にとって益ではなく、そのように生きたら必ず死に必ず滅びるからなんです。だから神様はそこから私たちを救い、そこから私たちを離そうとしています。でもそれを愛として、それがそのようにならなくてはいけないんだという知識を持たなかったらどうしますか。神様は私のしようとすることは全部妨げて、神様が私の持ってるものすべて奪って、神様は私を妨害ばっかりしている。十字架の愛は認めても、自分の人生の中に起きているいろんな出来事の中では、そのように神様を誤解している兄弟姉妹にもたくさん出会います。罪があって私たちは十字架を必要としたのに、私がどんな罪があるんですか。で、神様の私になんでこんなにひどい目に遭わせるんですか、という言葉を私たちはふっと出してしまうんです。それは心の中にそういう思いがあるからなんです。一人子を与えるほどに愛してくださった、ご自身を与えたのにもかかわらず、与えたというのは私たちの罪の代価として、イエス様が身代わりとなって死んでくださった、体を裂いてくださった、罪の罰を代わりに受けてくださったということなのに、その十字架が、その血潮が今日も私たちの目の前にあるし、神様と私たちのその中は、そのイエス様の血潮がなければ今日私たちは神様を会うこともできませんし、その御前に出ることもできませんし、知ることもできません。神様と私たちのその関係を結んでくださるために、その行ける道に私たちを歩ませてくださるために、イエス様が私たちのその全ての罪を解決してくださいました。だけども私たちは、イエス様が私にお金くれない、健康くれない、私の夢を叶ってくれない、私にいい人与えない、子供与えない、何かこう与えないと言って神様につぶやいて、神様に不平を言ったりします。それが人間のと言うから、お互いにそれであなたはダメで私はいいんだと、そういうことはできません。私たち人間という本当に神から離れて自分しかわからない自己中心的な、そういう肉を持って、目の前にある自分の思いの中にとらわれて、自分を正しいとし、自分の思いを正しいとして生きる、そういう人間の姿は、人間であるみんなが持つ姿なんです。悪人善人というのが生まれる時から別々にあるのではありません。だから神様は全ての人が罪の下にあって、全ての人が罪の奴隷であって、全ての人が救われなければならないと言って、誰でも滅ぼさず、誰でも救われて、誰でも永遠の命を持ってほしいというのは神様の思いなんです。それはイエス様を信じる人だけということではありません。だから誰でもイエス様を信じるならば、その人は救われる、誰でも皆を呼べば救われる。神様は今日も誰でもに対して語ってくださってます。だから私たちは その誰でもの中に入りますから、何の条件なく、ただイエス・キリストの血潮によって、そのイエス・キリストを信じる信仰によって神の御前に歩むことができます。今までもそうでしたし、今もそうですし、これからもそうです。ただ神様の前に私たちが立つことができ、神の前に歩むことができる根拠はただ十字架にあります。でも私たちが神様の前に、イエス様なしに、十字架なしに、そのまま神様と私が関係が結ばれたように感じます。もちろん私たちは神様をアバ父と呼ぶようになりました。それは御霊によってなんです。今日も御霊によって、神様は神様です。神様は私たちのお父さんです。そうじゃなかったら、私たちは言葉ではお父さんと呼ぶかもしれません。言葉では我が神、我が主と呼ぶかもしれません。だけど心で本当に神を神とし、私の父とし、私の主とするのかということは違います。子供たちが学校行って先生を先生として呼びますね。でも先生としてと扱ってるのかは違います。心の中では先生と思わずに批判したり、また自分のためのただ一つのこう働き人にしか考えない、尊敬することも愛することもせず、かえって自分のためのものとしてしか受け取らない、そういうことを私たちが考えるとき、もし私たちは神様はそうしてないのか、神様に対してはそうしてないのか、自分の心を照らされます。10回の第一戒めを見ると、私たちに神様以外に神があってはならない、ただ神を神とせよということなんです。唯一なる聖なる栄光の神様、その神様が私に本当に唯一の神様なのか、本当にその方を私を作り生かすその方なのか、私を治め、私をご自分の目的を計画を持って作り、私をその通りに生かすことのできる、そういう方として自分をその方の御手に明け渡しているのか。どうぞ御心のままに、ご計画通りに私を生かしてくださいと自分を神様の御前に出しているのか。第二戒めは、自分のために神々を作ってはならないなんです。だから自分のために作ったのは偶像なんです。私たちは神のために神様が作ったものなんです。私たちが神様を作ったのではなく、神を建てたのではありません。神が私たちを作り、私たちを生かし、私たちを建ててくださってます。その位置というか、それを正しく私たちが守らなかったら、私たちの信仰生活は神を神とするのではなく、神様を自分のためのしもべや道具にしか扱ってない、そういう生活になります。言葉としては神様であり、主であり、また私の父だと言っても、実際扱って、実際私たちが心で思うのは自分のためのものにしか考えてない。私たちは今どうなんでしょうか。第二コリント見ると、イエス様が私たちのために死なれたのは、全ての人のために、全ての人の全ての罪のためにその方が死なれたのは、もはやみんなが 自分のために生きるため生きるのではなく、私たちのために死に、私たちのためによみがえられた、そのイエス様のために生きるためであるとあります。だからもともとイエス様のために作られた人間が自分のために生きるようになりました。それが罪です。その結果来たその死と滅びを解決してくださるためにイエス様が神と同じように扱われる、そのことを捨てて自分を無にして人となって私たちのところに来てくださいました。それだけではなく、その私たちの全ての罪を負ってくださいました。罪なき神様が全ての人類の全ての罪を自分の体に負い、その罪の代価である死を受けてくださいました。裁きを受けてくださいました。そのことによって私たちは自分たちの全ての罪が許されるのです。なぜなら裁きに負ってくださったから。それで聖書はイエス・キリストが十字架にかかったのは全ての人のためにかかったのだから、全ての人はそこに共にかかったとあります。だから全ての人の罪の代価がそこに払われた。それは全ての人も そのイエス様の十字架と今伴っている。身代わりとなったというのは、私たちがかかるべきことをイエス様が身代わりになってかかってくださったことでしょ。だから私たちが共につけられたということは、二度と私たちが罪の代価を払う必要がないということなんです。しかし罪の代価を払わないのは私たちに嬉しいことなんですけども、問題は私たちがそのことによって自分自身がもう死んだ、自分のために生きるその生き方がもう終わってしまった、自分が罪の奴隷として生まれた、そこから私たちは離れたという事実があるんです。もしそれを信じないならば、神様は私たちの罪の代価だけ払って罪の解決はしてくださらないということなんです。多くのクリスチャンが今日も私たちの罪は解決されてない、ただイエス様が代価だけ払ってくれた、だから私は罪を続けて犯すしかないし、イエス様の十字架の血潮は続けて私たちの代価を払ってくださるだけなんだと思ってる人がたくさんいます。でも聖書はそう言ってません。私たちが十字架につけられたというのは罪だけ釘付けられたのではなく、私自身がつけられた。だからもはや私が生きるのではなく、私のうちにイエス様が生きているとパウロは言っています。イエス様を信じているのにも続けて自分が主人となって自分の思う通りに生きれば、私たちはイエス様信じても信じなくても同じ生き方しかできません。確かに罪の代価はイエス様の十字架の血潮によって払われました。それは私たちが信じたからじゃなくて、信じなくても全ての人類の全ての人の罪のためにその方は血潮を流してくださったから、それは効果があります。だから今イエス様信じない人の罪は神様の前にどうなんでしょうか。イエス様によっては罪の代価払われています。ただ本人たち知らないわけです。だから誰でもそのイエス様を信じれば、その恵みの中に、許された恵みの中に入っている。ただしかし許されただけじゃなくて清められた、私たちは罪から離れたというその事実があります。救いというのはただの許しじゃありません。救いは必ずよみがえりの中にあって、イエス・キリストにあって私たちが新しい 被造物として生まれ変わるということで、私たちの信仰生活は始まるわけです。だから信仰生活自体が私たちの罪の許しのためにあるのではなく、許されたものが今度は聖霊様によって罪を犯さずに生きられるようになったことを私たちを通して表すために、神様は私たちを世にあって生かしています。もしイエス様信じてても私たちが信じる前と同じことしかできないんだったら、私たちはイエス様を信じたという証がどこにあるんでしょうか。全く知らなかった神様を知るようになりました。愛さない神様を愛すようになりました。恐れなかった神様を恐れるようになりました。敬ってない神様を敬うようになりました。私を愛する者は私の戒めを守るはずです。神様の罰が恐ろしいからではなく、また神様が私に何か良いものをしてくださるだろうという、そういうことではなく、私を愛してくださったその愛が自分の心を取り囲み、自分に与えられたその十字架の恵みが本当に自分に圧倒されて、愛せずにはいられない、そういう神様。誰も人間が自分から神様を愛した人はいません。また自分から神を求めた人もいません。おのおのが自分しかわからなく自分の道を歩んで、みんな滅びの道、死の道に歩んでたその人間を神様は探し、呼び求め、また導いています。今日もそうです。私たちは今日も神様は罪から離してくださって、神様は世から私たちを救い出して、暗闇から光へ、死から命へと全部移してくださって、私たちのうちに臨んでくださってるけど、私たちの習性、私たちの習慣、私たちの思い、私たちの憎なるそういう願いは続けて自分の思う通りに自分の道を歩もうとしています。世の歩みに沿ってみんなと同じくその道を歩もうとしています。だから神様は今日も違う、あなたはもう私の子供となった、今あなたはもう聖なる私の子供として新しく生まれて、あなたはすでに義と認めされてるんだ、あなたはもう光の子供なんだ、私の愛の中にとどまりなさい、主のうちにとどまりなさいと、今日も私たちをいつも引き戻し、私たちを呼び求め、私たちを神様のその愛の中に、恵みの中に生かせようとしています。どうしてでしょうか。私たちは神がしてくださったことを今日も忘れて、今日も私たちはすぐ勝手な道、自分の思うままに、自分の欲に引きられて歩みがちな、そういう愚かな子供だからなんです。子供が、自分が子供だと分かったら、そんなに幼い、自分が知るべきことを知ることができず、自分が一人で生きることができないんだと、必ず父親に守られ、父親からもらわなくちゃ生きていけないんだということは、必ず父親のもとにとどまります。でも私が力もある、何かできるものがある、それで私は自分勝手に自分の思うままに生きていけると思ったら、もうどうやったらこの父親から逃げ出そうか、もう父親が私にとどまりなさいというのは、私を窮屈にさせて本当に不自由にさせるんだと思うわけです。それは子供が自分自身に対してどのように判断しているかにかかる、かかってます。だから天国は幼い子のように立てなければならない。 私たちが神様が本当に必要なのか、神様が私の息をつないでくださる命の神であること、本当に私たちが認めつつ息をしているのか、自分が偶然当たり前として今存在して生きるなら偶然なものにしかならなくて当たり前なものしかなれません。でも私たちが神様が作り、神様が今私たちの呼吸を息を一つ一つ一回吸って一回吐いてということを神様がしてくださるならば、それを信じるなら私たちはなぜ私は存在して、私はなぜ生かされるんだろうということを考えるはずなんです。自分で存在し自分が生きるのではなく作られて生かされる、ただそれだけ私たちが忘れなくても神様という方を認めるはずなんです。私たちみんな親から生まれ親から育てられたこと知っていますね。でも私たちは実際はそれを忘れて自分が自ら存在し自分が自ら生きてきたように考えます。目に見えるこの世の中の生活、それも私たちがそのように思いそのような心を持っているのに、ましてや見えない神様、私たちがいかによく忘れて、本当に死んだ者は何も言わないみたいに、神様も死んだ方みたいに思い、私たちに対して助けて私たちの願いを叶ってくださいという時は手を合わせるけれど、実際に毎日私たちの思いを調べて私たちと共に生きておられるその誠の神様に対して私たちはいないみたいに思ったり、またその方何にも知らずに何もせずにいる、そういう方として思い込んでる時がどんなにたくさんあるでしょう。神が一人子を送ってくださったのは私たちを裁くためではないんだと、救うためである。その神様を私たちが何か悪いことしたら罰を与えるだろう、それで木陰に隠れたり、神様が私たちを呼ぶ時も私たちに言葉をかける時も耳を押さえたり知らん顔したりする時ないでしょうか。子供たちが親が呼ぶときに先生が呼ぶときに、自分を褒めようとして自分を愛するそういう関係でそういう心で自分を呼ぶんだというときは喜んで返事し喜んで走っていきます。だけども何か嫌なことさせるとか叱ると思ったら知らん顔しますね。また違うテレビとか自分の楽しみに陥った時も実際にその声聞こえません。聞こえても自分がそれに返事して動かなくちゃならないというそういう思いになりません。私たちは神の御声に対してどうなんだろう。神様、私たちは毎日呼んでます、いつも呼んでます、いつも愛する我が子よと語ってくださってます。もう知ってますよ、もうその愛はたくさんです。私はこれこれが必要です、それください。もう神様の愛と恵みはもう分かってますから。でも神様の目には私たちは自分では生きる道が分からず探せず歩めない、そういう羊のようなものなんです。自分の力、自分の知恵、自分の経験では自分の身を守ることもできませんし、食べなければならないそういう餌も探せません。行った道も戻ることができますし、自分の家も分かりませんし、ただ 行きたいところちょろちょろ行くだけなんです。弱い愚かなそういう羊を、自ら生きていくことのできないそういう羊を顧みてるのが牧者なんです。で、神様が私たちの牧者となってくださいました。なぜかというと、私たちが神の目には羊だからなんです。でも私たちは、私たちがみんな牧者だと思って道を知ってと、逆に他の人たちを守ってやることのできる何かができる。いや、私たちはみんながイエス様なしでは生きていけない、イエス様なしでは命の道に歩むことができない、御霊様なしでは私たちは神の御旨を知ることもできませんし、私たちは永遠の命を与える御言葉を聞くこともできません。もちろん知ることもできません。私たちはパンだけで生きるのではありません。私たちの魂はパンで生きません。神の口から出る一つ一つの言葉によるとありますけど、私たちは自分の肉体の健康は考えるけれど、魂が生きるということは全く考えもしない時が多いです。ダビデは自分の魂に対してとっても関心を寄せた人なんです。同じ人間だけれど、それは本当に恵みです。私たちが光の中に、神の恵みの中に歩むというのは、自分の魂、自分の心、自分の思い、自分の生活のすべてを神様がご覧になるみたいに、私たちも見て私たちも知るようになることなんです。そうしてみると、私たちが本当に羊であること、私たちが幼子のようであること、私たちが神様なければ知るべきことを知らず、また本当にすべきことは自らできない、いや、それだけじゃなくて自らは生きることができないんだということを私たちが示されるわけです。示されて忘れません。自ら覚え続けることではありません。私たちの視力がずっと視力が続けられて見ることができるみたいに、いくら視力があっても目を閉じたらもう見えません。私は見ることができると言っても目を閉じたら見えないみたいに、光がなければ見えないみたいに、心の目というのは御言葉が、聖霊様が私たちのうちで光となって、私たちの思い、私たちの心を照らしてくれなければ、私たちの外は太陽のこの天気の光で見ることができるけど、私たちの心と思いは真っ暗闇なんです。誰も知ることができないし、もちろん本人も分かりません。私たちは罪を知るほど、自分のその人間の姿がどういうものであること、本当に神様なしには自分の存在の意味すら、価値すら、目的すらわからない、そういう人間が神によって作られ生かされていることは、本当に素晴らしい神様の計画であり、祝福であり、またそれは神の栄光に伴う、そういうものとして神様は私たちを尊んで、神と交わり、神様の賛美、神様の栄光を表す、そういう器として神様は私たちを作った、そのように生かしてる。それだけではなく、神は私たちを愛する、愛してくださってる。神様の語る一つの一つの言葉が愛であり、なす一つ一つの技が全部愛なんです。私たちは私たちよりよく知っておられて、その方の手は私たちを傷つけることなく、私たちを痛めることなく、いつも癒す手であり、いつも回復させ、いつも私たちを立てる手なんです。聖霊様は生かす霊であり、 立てる霊であるとあります。潰したり萎縮させたりまた壊したりすることはありません。神様はいつも私たちを命の力でもって立ててください。死んだような枝の中から春になると小さい芽が出てきます。その芽は日ごとにこう葉っぱとして出てきますね。どうしてそんな弱い新芽の中からそういう命の力があるんだろう。太陽にも風にも雨にも負けずにそこから葉となり、そのところから花咲き実を結ぶ、そのことの命の力って木が自ら持ってるんでしょうか。いや、木はいくら大きくても大地から離れて自分自ら生きることできません。それは小さい目にも見えないような種から始まりました。私たちも同じなんです。私たちの中に永遠の命を与えようとした神様は、滅ぼさないと思った神様はイエス様だけを与えたのではなく、そのイエス様が御言葉ですから、そのイエス様が私たちに朽ちない種として、命の種として、永遠の命の種として植わってくださいました。だから私たちが今イエス様を信じて救われた永遠の命を持っているというのは、私たちの中に朽ちない生ける御言葉が植わったということなんです。でその方は私から離れず私たちを見捨てることはありません。いつも私たちの中でその御言葉通りの働きをします。さっきも言ったように生ける、生かせる働き、癒す働き、回復させ立ててくださる働きをしていく。神様の私たちに対する思いは祝福であり、生かすことであり、滅ぼさないことであり、清めることであり、平安であり、喜びであり、神様が私たちに与えたもの、また味合わせとするものは天からのものなのに、イエス様によって与えられたものなのに、私たちは地のこと考え、地のものを神様の前に要求するのに忙しいというか、それしか考えない。だから神様は私たちに神の国とその義を求めなさいと言ってます。自分の国と自分の義ばっかり求めてるその人間に対して、それはもうあなた方が世にあって生きるのを私が与えるから、私があなたのお父さんだから、それは心配するな。私たちの欲通りにはならない、私たちの願い通りにはならないかもしれませんけど、私たちが願って私たちが思っていることと比べることのできない、さらに私たちに素晴らしい、私たちに良いものを神様は無条件与えようとしています。それが救いであり、それが天国であり、それが永遠の命です。私たちの今日の関心が朽ちないものなのか、神の思いは天にあり、私たちの思いは地にあり、神の道は天にあり、私たちの道は地にある。なお私たちはどこを歩んでいるのか、自分で歩めば地に歩むしかありません。でもイエス様に抱かれたら、イエス様のうちにいたら、私たちは天と地をつないだはしごになった、そのイエス様によって私たちは今日も天国を味わい、天国のもの、朽ちないものをこの地上にあっても味わうことができます。私たちはすでに神の子供なんです。すでに許されました。すでに新しくなっています。 あなた方は聖霊によって新しくなったから、聖霊によって歩みなさい、神の子供となったから清く歩みなさい、罪許されたから罪から離れて歩みなさい。私たちは信仰を持ったら救われる。でも信仰が与えられました。そうするとこれからは信仰から信仰へと歩みなさいということであって、私たちがこれから何かをしたら、それで私たちは救われ、それで私たちは罪許され、それで神の御前に出るということではありません。すでに私たちは信仰によって神の子供となり、新しくなり、御霊様は私たちのうちに臨んでくださってます。だからあなたが今どういう立場なのか、どういう恵みの中にあるのか、恵みを無駄にせず、今日も神の愛を無駄にせず、その愛の中にとどまって恵みの中に生きなさいなんです。愛されるものとして何の遺産も資格も価値もないのに、本当に得ることのできない、考えたこともないし想像することもできない、その天の素晴らしい全てをくださった神様ご自身をくださった、その恵みの中に生きていなさい。それはあなたの喜びが満ち溢れるためです。それはあなたの賛美が、あなたのその感謝が満ち溢れるためです。私たちが愛されるものとして喜び感謝し賛美して生きること、それこそ私たち幸せに生きることではありませんか。お金があったら、健康があったら、いい男いい女に出会ったら、いい地位名誉に、また本当に人の称賛の中に来たら、私たち幸せなのか。そういうものは過ぎ去っていく、風に飛ばされたるもみ殻のようだと聖書は言っても、握っても飛んでしまう。今日も朽ちないもの、変わらないもの、神の愛が私たちのうちにあります。神の神様ご自身の命が私たちの命となりました。神の知恵が私たちの中にあります。神の清さがあります。イエス・キリストは神様ですね。神から出て私たちに知恵となり、義となり、贖いとなり、清さとなりました。だから私たちは罪に定められることはありません。怖いからではなく、神様が罰を与え、なんか災いを与えるか、それを恐れてではなく、愛されたから、許されたから、清められたから、今日も御霊によって罪から離れて、世から離れて、ただ神の愛の中にとどまろうではありませんかと聖書は言っています。で、神の愛の中にとどまると、御霊様が私たちを御言葉通りに生かしてくださいます。それは自分でするのではありません。御霊様は神の喜ばれるそういうものを志として与えてなさせてくださいます。考えてみてください。神様は私のうちで御言葉通りになせる力があるでしょうか、ないでしょうか。そう言われるとあるとしか言えないんですけども、実際は私たちは自分の思い、自分の心で生活してしまう。それは私たちが神様のその愛の中にとどまっていないからなんです。いわば法と息子みたいに道をさまよっている羊のように、私たちが離れているからなんです。信仰から離れて、御言葉から離れて、でも神様は探すまでまた私たちを探し、また戻ってくるのを待っておられます。なぜなら その方が私たちの父となり、私たちの牧者となった、その関係は神様ご自身が守ってるからなんです。私たち離れても神様は私たちから離れません。私たちは神様を忘れ、神様の愛を疑って神様の前に罪を犯しても、神はいつも真実で、神様はいつも私たちを愛し、いつも私たちに必要な良いものを与えてくださいます。その神様が今日も語ってくださる言葉が、私たちの心に愛として恵みとして、本当に喜び感謝を持って応答できるように、私たちの心を神様の御前にこう開いて、罪を置きところに恵みも増すとありますから、私たちは罪を隠すのではなく、たくさん許されたものとしてのその恵みを味わって、神様をもっともっと愛するものになろうではありませんか。お祈りします。罪の中に溺れてどうすることもできない私たちを憐れみ、私たちを救わんとし、一人子を世に送ってくださった神様の愛をありがとうございます。神様の愛は十字架に現れたとあります。私たちが神様を愛したのではなく、神様が私たちを愛しました。またその愛を示し、愛を愛として知ることができるようにしてくださいました。またその神様を愛することができるように働いてくださってます。神様、どうかその神の愛と恵みをさらに知り、もっと深く味わうものとして導いてください。また神を愛することによって、神様の戒めを守り、神の御旨をなすものとして恵みを与えてください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。